そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、
つながって笑顔をて始めよう、さあ歌おう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
コメントが来ております。
高中さんからいただきました、先日ユーリオンアイス劇場版の制作中止が発表されました。2017年に劇場版の制作が発表されたものの、公開予定日を過ぎても音沙汰なく、それでも面白いものを作ってくれているのだろうと信じていました。以前そこアニで続きが見たい作品の特集があった時にもこの作品を上げさせてもらい、待ち続けただけに今回の報道が残念で仕方ありません。ありがとうございました。
今週一番のニュースはこれだったんじゃないかと思います。
本当、
はい、
まあ、本当残念ですね、まあ、
残念ですとしか言えないと思いますし、あのいやそれはアニメと現実は違うんだからと言えないぐらい、まあ、いろいろ難しいだろうなと、
わ、うん、かりますけどね、見たいのもそうだし、両方ちょっと今回のは
重なって、
事情がそう、うん、
まあまあロシアの戦争の問題もあるし、その後、うん、まあ、その前からいろいろ出てきてました、あのドーピング問題も結構で、ね、こっちの方がでかいん、実はこっちの方がでかいんじゃないのかなと、現実的にその今、スケートの世界にロシア人選手いない状態なわけじゃないですか。
出れない、
出れないんですから、
うん、
はい、っていう環境下で、最終話でロシアに行ったタツキユーリがっていう物語の続きとして描くのはまあ難しいですよね。
そうですね、はい、まあ、だからここでもう中止で一旦止めといて凍らした方が逆にいいのかもしれないっていう、
はい、まあ、
ことになればね、
10年後でも20年後でも、
うん、
シードの件がありますからね。
あ、まあそれは確かにそういう意味では
そう、うん、
そうですね、
そうなんです、みんなが心のどこかに作品を、愛していれば何があるかは分かりませんから、
はい、
まあ、そういう意味でシードはいい例を作ってくれたよね。
確かにそれはそうです、う
ん、と思います。作品自体は本当にラブ&ピースな話じゃないですか。
いや、めちゃくちゃ面白かったですからね、テレビシリーズは。
そうと思うので、そういう意味で、こういう結果で中止になるっていうのは残念ではあるんですけれども、いろんな世の中が変わっていった上で、これを受け入れられる状況が来ることを祈りたいと思います。
はい、はい、
ということでいきましょう。今日の特集は
2024年春アニメ新番組青田街特集です。
そこアニ、さあということで始まりました。今日の特集は2024年春アニメ新番組青田街特集です。
はい、
そこアニスタッフ視聴済み作品数は31作品、投稿が来た作品は13作品となります。今回も皆さんからの推し作品アンケートをもとに紹介していきます。はい、今回は投票多かったですよ。
そうですね、まあ、はい、新番組始まった直後ということもあってたんですかね、これはタイミング的に。
そうですね、例年より早いかな。でもね、今ね、こうスタートがばらけてきてるんですよね、アニメ。
そうですね、3話までやってるところもあればまだ1話のところもある。そ
う、もうだって今週これ放送してる頃には4話が来る作品だってあるわけじゃない。
そうですね、
でその中にそれ以外にはまだ1話しか放送してない作品もあったりするわけですよね。
はい、
であとその配信のタイミングとかで1週間ずれてると見れるのがまだ1話だけだったりとかもあると思いますので、結構そのかといってこれを後ろにずらしていくとどんどんどんどんね、4話、まあ、5話っていうタイミングになってくるっていうね。
今1話のやつが3話になるまで待ったらね、
そうなんですよ、
もう次5話6話ですから。
そうなんです、もう半分行くかみたいなところになってくるから、そうそう、まあ
何が青田なんだという話になるから。
そうなんですよ、だからまあ青田ってこのぐらいのタイミングだろうなっていう気もするので、はい、まあ、今後もできる限りこのぐらいのタイミングで押し込んでいきたいと思っております。
そうですね、
はい、さあ、いっぱい来た中で、まあなんていうのかな、結構あこの作品は入れときたいなみたいな作品が結構アンケートに反映しているなっていうのはありました。
まあ 話数がね少ないからどうしてもそういう思い入れが強くなるね。
そうそう、一押しじゃなくても入ってる作品が、複数人被るとランキングに上がってくるみたいなさ。
はい、
そんなの、
まあ、これがね、
うん、
終わった後どうなるかがこう楽しみでもあります
ね。そうですね、
そこ、そういう意味では、
アンケート入れた作品を最後まで本当に見てるかという問題もあるからね、
うん、
っていうところも含めてどうなるんでしょうね。はい、私も結構今期は見ました。ということでいきましょう。第1位は、
第1位、響けユーフォニアム3期、ヘビさんからのコメントです。もともと大好きな作品で、元ブラスバンド部員としてはあるあるが詰まっているので絶対に見逃せませんが、京都アニメーションで作られた作品を見られる幸せをかみしめています。久美子の部長として成長していくところ、またレイナの男前な格好良さに期待です。はい、ありがとうございます。
はい、1位は響けユーフォニアム第3期ですよ。
まあ話題作というか人気作というか鉄板というかという感じですね。
そうですね、放送が NHK に移って初めてのテレビシリーズだっていうことで、
新シリーズとしてはってことですよね。
そうですね、劇場版とかは定期的に再放送も含めてやってたんですけれども、うん、まあそしてついにテレビの方も NHK で新作を放送するということになりました。まあ京アニさん結構 NHK とつながっているので最近ね、まあそういうこともありっていうところだと思いますし、悲しい事件から考えると戻ってきたなと、はい、UFO が、
うん、
と思いました。はい、まあね、これ NHK だからというところもあるのかどうかはよくわかりませんけど、タイミングがね、まさに第1話の放送が、翌日から新学期っていう、新学期入学式が始まるタイミングで、スタートしているっていうのも素晴らしいなと思ったんですよね。日号ですからね、今やってるの日曜5時ですよ。
日曜5時に京アニ作品か。
はい、だからまあ幅広い年齢が見れる時間帯に持ってきてるっていうところですよね。まあね、ただね、内容はどうなのっていうところでいくと、
いやーね、キーとか見まし、はい、僕も見てますけど、結構しんどいですよね。
そうですね。まあ、今回は、久美子たちの3年生編ということで、しかも部長になるわけなので、いや、まあ、3人で部長をやるんですけれども、今回は。
うん。
北宇治って、めちゃくちゃ生徒いるんですね、部活に。
ああ。
はい。だから、まあ、大体、100近くいる。
まあ弱小クラブではないところの悩みというか、エグさというか厳しさというかみたいな。
そうなんですよね。まあ結構ね、有名校ってそのぐらい平気でいるんですけれども、うちの地元でもそのぐらいいますからね。やっぱもっといるところもあるのかなっていうぐらいな感じなので、いやもうなんか名門野球部と一緒ですよね、言ってしまいますそのぐらい生徒が入っていると、まあ大変でしょ、いろんな問題が発生するっていう。だからまあ、その今まで3年生上級生ではなければ、下の中間1年2年って上がっていったことでのこう成長もあったりとかはしましたけど、一番上に立ってこう下を指導する立ち位置になるっていうのは生徒なんだけど、まあ、
背中を見せる
そう、生徒なんだけれどもっていう難しさっていう厳しさ、大変さ、そのまとめ上げること、まあ上の先輩がやってたことをこう、はい、自分たちが今度はやらなきゃいけないわけなので、うん、いろいろ思っていたことっていうのをなおさら、実感する1年になるんじゃないかと思いますので、まだね発表されてないのかな、どこまで描くのか、卒業まで描くのか、どうなのかよくわからないんですが、なんか今のタイミングでやる以上は描くんじゃないのかなっていう気もするので、このね濃いけど悩むだろうなという、こうもう本当にキャラ、各キャラクター、新キャラも含めてめちゃくちゃ濃いんで、まとめ上げて金を目指していってほしいと思います。あと1話のアバンが、これいつの話っていうシーンっぽく見せてたのも面白かったですね。はい、まあ納得の1位だなと お帰りっていう意味も多分あったんじゃないかと思いますね。
第2位、バーテンダー、神のグラス。
はい。2位なの？
うん、2位、私はめちゃくちゃ納得なんだけどな。
はい、いやいや、私だ、もう大好きですよ。まずほら、私、お酒大好きなんでっていうところもあって、はい、それも含めて好きなんですけれども、うん、2位なんですかっていう、多分このアンケートの感じを見ると、皆さん、こう、ね、好きなんでって、つい入れちゃった感じを受けるんですよ。その結果、みんなが入れちゃったから2位なんだなっていう。
なんか一押しじゃないけど2位3位に絶対入る。
3位ぐらいにいそうな感じ
ってことですよね。
そうそうそうそう。1位ではないんだけど、めっちゃ納得するっていう。
僕原作読んだことなかったですし、
はい、
お酒全く飲めないんで、かなりうがった目で、いやまあお酒飲めへんし、もう、いやバーの話分からへんしなって思って見たら、1話のちゃんとそういう後半の、氷のシーンとかで、あ、なるほど、へーみたいな、手のひらをくるくるさせられるっていうのは、すごい上手だなと思ったので、でいや、まあ面白いですよね。
私、こう、お互いで、こんなに全員スタッフが見てるっていうのも珍しいなと思ったんで、まあ、それが2位っていう理由なのかなと思いました、うん。いろんな人が見やすいというか、気になって見てしまってるから、で、面白い入れたいっていうところにつながってるのかな。
そうですね。そうでしょうね。まあ、間違いなく、ね。
本当にそういう感じ。
はい。
いやもう私は今期この作品が一押しなんですけど、一押しの理由というのが、原作がある作品ですごくこう長く20何巻とか続いてる作品をこうワンシーズンとかのアニメに落とし込むっていうことに対してのこう向き合い方がめちゃくちゃ誠実なアニメだなっていうのがめちゃくちゃ感想としてあって、だから一番いいなって思うんですよ。今ヤンジャンのアプリでこう期間限定で全話読めるみたいなのをやってるんですけど、見比べればすごくわかるんだけど、アニメと原作でだいぶ内容が違うというか、エピソードはそのまんまなんですけど、時系列が整理されてたりとか始まり方が違うように作られてて、これがね、めちゃくちゃよくできてるんですよ。この後いっぱい出てくる魅力的なキャラクターをうまく最初の方に出せるようにしてたりとか、思ってることとかをセリフで喋らないで雰囲気で出すみたいなことをすごく丁寧に詰めてる作品だなっていう風に思ってて、で絵がついて色がついて動きがついて音がついてっていう全ての感じがバーで静かに飲んでる時の雰囲気みたいなのを出せるように作られてるのもすごくいいんですよ。原作だともうちょっと軽やかな雰囲気があるんですけど、お話としてコミカルな部分とかも強いし、これがね本当にこう大人が見るアニメにしてるのが最高に良い。
そうですね、なんか若干おいしんぼ感もあるんですけれども、アニメで描く意味っていうのかな、カクテルを作るシーンが良くないとダメだと思うんですよね。
もうそこから逃げちゃダメですよね、うん、このタイプの作品って、
はい、めっちゃ作画が特に全体的な作画は普通なんですよね。でも
悪くはないけど
っていう感じなんだけど、
飛び抜けてるわけでもないんですよね。
そうなんですよ。でもカクテルシーンの作画はめちゃくちゃいいんですよ。
飲みたくなりますね。
そう。そして、音がいいんですよね。
いい、いい。
はい、うん、いや。この辺はもうめちゃこだわってるんだと思いますし、こういうことが大、ね、その予算内でどうやっていくかっていうところをどう、こう、アニメスタッフが考えて作るかっていう意味のところに、すごくバランスが取れて、いい感じの作品になってるんじゃないかと思います。はい、原作私も少し読んだことあるんですけれども、非常にアニメとしていいアニメ化になっているんじゃないかと思いますので、最後まで楽しみたいですね。
第3位、アストロノート、ゆうきちさんからのコメントです。1話冒頭は昭和中頃の宇宙大戦アニメ風でしたが、それ以降の既視感は権利関係が心配になるレベルでした。5号室は気の弱そうな主人公の男の子。6号室は気の強そうな酒好きの変な女。人間の男のような名前のオス犬。サラリーマン風で生活感ゼロの謎のおじさん。そして美人管理人。これ本当にいいのかな？こんな楽しみなアニメが始まってくれたことに心から感謝します。アストロ層に住んでみたい。そういえば、これと似たようなことを35年くらい前にも思っていました。あの頃は一国間に住んでみたいでしたけどね。はい、ありがとうございます。
第3位のアストロノート なんですけれども、現在3話まで見てますが、もうこれは多分うちのリスナー直球世代がいっぱいいるんじゃないかと。
ドンピシャなんではないでしょうか。
はい、と思うので、来週特集に決定しました。うん、今期アニメから1本目です。あ、今期アニメ、今期アニメってあった。先週やってた。無色転生やってた。あ、はい。まあそういう意味じゃ、今期の新作、しかもオリジナルアニメとして、1本目の特集は来週のアストロノートに決定しました。皆さんもコメントお待ちしております。
第4位、週末トレインどこへ行く？更年期中二病さんからのコメントです。あらすじはタイトル通りのデストピアものなのですが、あまり終末感はありません。停車駅ごとに変容した街で事件が起こるところなどは銀河鉄道999のようですし、往年の特撮ホラー映画、マタンゴを彷彿とさせるエピソードなど、どこかノスタルジーを感じさせます。いかにもガルパンの水島監督らしい女子高生が2000系電車を手際よく操作する演出には毎回痺れてます。旅の高揚感と不穏な空気が混在するオープニング。次回への興味を湧き立てるラストシーン。ちょっと風刺が効いているところなども好きなポイントですね。先が見えない謎だらけのオリジナル作品として走り出した週末トレインの行く先には何があるのか。終点まで楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。
まあ、ほぼほぼ、更年期さんが言っていただいたことが、その通りって感じなんですけど、水島篤人監督だと、セリフ回しのテンポの良さっていうのはすごい印象的だなっていうところはあるんですけど、面白さが、こういう面白さがあるんだなって分かりやすく出てくるのが、第3話かなとは僕は感じたので、皮肉ったところとかね、そういうところとかも3話が一番よく出てたなっていうところなんで、1、2話のところでよく分かんないと思って、見なくなった人は3話を見てから決めた方がいいと思う。
確かに、なんか世界が広がるのってその次のところに行ったところからって思う感じありますもんね。
なので3話で次の駅にようやく初めて着いて、そこでのエピソードが来るから、そっからですね、そこを見て期待していただければなと思いますし、僕もいや面白くなりそうなところがすごくいっぱいあるので、ていうか3話が僕は面白かったので、このまんま見続けたいと思います。
第5位、ガールズバンドクライ。同率第5位、夜のクラゲは泳げない。
今期驚きなんですけど、ガールズバンド作品が3作品あるのね、新規でね。
すごいですね。固まっちゃった。
よく重なったなって。これってもしかしてタイミング的に、ぼっちちゃんが流行った理由が関係あるのかな。
私もそれ思いました。
あのヒットから企画が立ち上がって、てるのかなとふと思ってしまう部分はないわけではないんですけれども、
よぎりますね。
はい、同率ということで、ここに入ってきました。ガールズバンドクライの方は、フル CG のアニメーションになってますね。シリーズ構成は花田十喜さんということで、音楽ものは得意とされている方じゃないですか。主人公は、熊本から飛び出して東京、まあ、川崎なんですけど、来たばっかりの17歳っていうところで、まあ、そのらしさみたいなもの、まあ、これどちらの作品にも共通するんですけれども、今のその時代感と高校生が思っていそうなこと、まあ、私は高校生じゃないからわからないんだけど、もちろんね。
いや、そう、でもどの時代も一緒だと思うけど。
だと思いますよね。その田舎から出てきた、田舎のいろんなこうものから逃れようとしてきた17歳が、と今のその時代感、SNS とかそういうのがあるこの世の中で、彼女たちがどう大人になっていこうとか、まあ自分のやりたいことを見つけていこうみたいな話だと思うんですけれども、まあそこがそのバンドだったっていうことを描いてる作品なんですよね、どちらもね。
はい、
はい、ガールズバンドくらいの方はその、田舎から出てきた、まあ今出てきてるのって3話までで3人揃うんですけれども、まあその中で2人は、北海道と熊本から来ているっていうところで、まあ 東京って、まあ、ずっとね東京で住んでる人たちもいるけれども、どちらかといえば、地方から来た人たちが集まっているところでもあるわけじゃないですか、
うんうん、
だから非常になんかわかるなと思いますし、私も川崎に住んでたので東京いた時は、うん、まあ、川崎といっても、うん、でもね、だからね、多摩川とか出てきた時にわかるわかると思いながら、あのこの川を越えたら東京なんだよなみたいなさ、うん、そう、俺は小田急線で通ってたけど、小田急が越えると、あ、ここから川崎だなとか思いながら、
懐かしさもある、
懐かしさもありながらね、うん、はい、見てます、はい、
うん、なかなかガールズバンドくらいの方がとんがってる作品だなっていうのは感じますね。のクラゲの方が都会感があるなっていうの
は、
う
ん、おしゃれはおしゃれですね、うん、はいはい、
見比べてて面白いなって思う。
そう、今期はねこの2作は見比べると面白い感じだなって本当思ってて、
うん、
まあ、ちょっとねやっぱりね、夜のクラゲの方が、うん、いわゆる手書き系のアニメアニメーションとしている感じなんですよね、うん、まあ、それに比べてガールズバンドくらいはそのフル CG 感のちょっと、なんていうのかな、まあ、あまり私がそんなに見てきていないタイプの作品群の感じの、うん、こう SF ものとかだったらそれはそれでいいんですけど、そうじゃなく、日常ものでフル CG なアニメっていうのはあんまり見ていないので、なので、こう見方的には、うん、どうなんだろうって思う部分も絵的にはあるんですけれども、でもこう3話まで見続けていると慣れてくるもんだなと思いました。
そうですね、
はい、物語の方が面白いのでやっぱ気になるよねっていう感じかな、
うんうん、あの私大好きなポイントがあって、ガールズバンドクライのサブタイトルがあの既存するバンドの曲名なんですよね、はい、あれめっちゃいい、おしゃれだなって思って。
でもそれってなんかほら、うん、っていうところもあるんで、ね、うん、まあそういうのも含めてあの、うん、今バンドものをやるとしたらそういうところが出てくるんだろうなみたいな、
うん、
いう感じ
を受けます。そういう意味でもこうガールズバンドくらい、あの花田さんって聞くと私はラブライブをすごい思い出すので、
うん、
まあ、そういう意味ではラブライブとは本当に真逆だなとは思っていて、うん、ラブライブって基本的には主人公の女の子って、まあ、キラキラしててみんなを集めてみんなを連れてくぞみたいな感じの子が多いんですよ、
うん、
でもガールズバンドから逆じゃないですか。もう誰もついてこなくても私一人で行きますみたいなぐらいロックなんで、
はい、まあ、ロックでしたよね、まあ、
ここが真逆なところがそのちょっとそういう風なインに入ったロックというかちょっとこう音楽だったり人間性というのを花田さんが描きたいと思ったのかなと思いながら見てた部分と、それこそラブライブでそのライブというか踊りのシーンっていうのは全部こういうもう 3D だったんですね、
はい、
だからまあそのをこのままこう全部アニメ全編にしたんだなという感じだったんで、なんかちょっと見たことあるなと思った部分はそこでした。
うん、いやこれ見れるってことは俺バンドリも見れるのかなって一瞬思っちゃったぐらいなんですけど
ね、うん、そう、私ちょっと前にバンドリを見てたので、うんうん、はい、あ、同じ感じだなというのは思ってました。そう、
ちょっとねやっぱり苦手としている部分の作品なんだけれども、うん、まあ、初めて見始めて、まあ、最初は苦手かなと思って見ていたら話が面白いんでそのままぐいぐい最初まで見ちゃったなという感じの作品ですね、私の中では。はい、で、夜のクラゲは泳げないはまだ、2話までしか見れてないっていうか、まだ2話までしか放送してないのかな、あの収録のタイミングではっていうところなんですけれども、まあ、こちらの方も、今時っぽい若者たちが、集まってバンドをやっていく、バンド作っていこうとする物語なんですけれども、こちらの方がおしゃれ感はやっぱありますよね。
うん、なんかそのガールズバンドクライって結構アナログバンドだなと思ってて、夜のクラゲっていうのは多分ここから動画とか、
はいはいはい、そうですね、
あのデジタルの方というか、うん、だから絵とかを使っておそらく例えば歌ってみたみたいな形だったりとかボカロみたいな方によるかなと今の段階では思ってます。
そうですね、まあ、あのオープニングとか見るともっとメンバーは増えるだろうな、あ、この子も参加するんだみたいなのはもう見えてますけれども、まあ、そういうのも含めて、なんかあの軽音感を感じるんだよね、こちらの方には。
バンドのお話なんだけど、うん、音楽というよりもストーリーというか、うん、この 登場人物のお話になるかなっていうのもあって、やっぱ検温も、まあ、バンドはもちろんありきで進んでいくんですけど、ガールズバンドクエアの方が多分音楽によっていくかなとは思ってます。
まあそんな感じなのかな、うん、私は現代版軽音かなって思ったのが最初の感想だったんで、うん、あとまあ動画工房なんで映像も素晴らしいっていうところもあって、はい、まああとは出てくる歌がどういう歌になっていくのかなっていうのも含めて、こうバンドシリーズ非常に期待の2作だったんじゃないのかなと思います。まあ納得の5位かなという感じでした。並んでるのがいいよねこれね。
うん。
第7位、忘却バッテリー。ミーシエルさんからのコメントです。予備知識は記憶喪失と高校野球の話だけで視聴しました。冒頭はシリアスに試合が進みどうなるかと思っていたら、アバンの最後でまさかキャッチャーが記憶喪失になってしまったとは。てっきりピッチャーが記憶喪失になるのかと予想していたので、それ以降はまさに宮野守る劇場でした。コメディ演技が抜群すぎて一言も聞き漏らせません。まだ記憶喪失の原因は明かされてなくて逆に気になりますね。3話目から野球同好会のメンバーも増えてきそうなので今後の展開に超期待です。ちなみに YouTube での予告も放課後物質トークも面白い。サービス過剰でいいですね。はい、ありがとうございます。
忘却バッテリーめっちゃ面白いよね。
いや、いいですよね。あのギャグをこうやりつつも一応ちゃんと野球やりそうな雰囲気があるところがいいですよね。
まあ、まずいや、この忘却バッテリー、私もあのミシェルさんと同じように記憶喪失らしいという記憶、うん、ことは私も知ってたんです。だって忘却バッテリーですから。でも本当に同じですよ。ピッチャーの方が記憶喪失になると思ってました私も。
そうですよね、雰囲気的にそんな感じ。
そうでしょ。なんでキャッチャーなんでも、キャッチャーの方が確かにあのね、いろんなアニメ作品で学んだわけですよ。キャッチャーが大事なんだなと、ピッチャーも大事だけどそれをちゃんとコントロールしてるのはキャッチャーなんだなっていうのを、いろんなアニメで学んだわけですけれども、野球ものではね。でその大事なキャッチャーが記憶喪失になったら、そりゃ大変ですよね。
まあそうですね、バカになってしまったからあんな、はい、ちゃんとしてたのにね途中まで。
うん、バカになってしまいましたね。はい、すごいよ
ちょっと宮野劇場って感じですね。久しぶりじゃないですか、あそこまでひどい宮野さん。
そうね、あの楽しそうだなと思いながら見てますけれども、
冷静なツッコミが入るのも非常にいいんですよね。あのカジさんのツッコミ、ダウナー系なのが、はい、私は割と好きですね、忘却バッテリーに関しては、うん、
まあこうよくある弱小チームが、活躍していく野球ものじゃないじゃないですか。
まあそうですね、
普通そう思うんですけど、こういう組み合わせだと
こういう作品ってその大きな野球部でのし上がっていくみたいなタイプの作品よりも、ちっちゃな同好会になぜか天才が集まってしまい甲子園を目指すみたいなお話が多いんですけど、あのキャラクター人数が多すぎてさばききれないとかいろんな理由があるからそうなりがちなんですけど、記憶喪失になっちゃったから弱小校に行ったはちょっと斬新な設定で感動しましたね。
2話見た段階で本当にこいつ記憶喪失なのかなって思い始めてはいますけれどもまあその辺はね、まあ、あの今後の展開なんだと思いますし、
まあ何かしらの回答は得られるんじゃないかな、
そう思ってますけれども、はい、まあでもそれはそうとしても、まあ彼らが選んだ道なわけじゃないですか。その高校進学のタイミングで野球部のないところに来てしまった。でもそのおかげで、多分これは同校から野球部に来るわけでしょ、昇格していくんだと思うんですよ。いろんな強烈キャラクターが集まって、
ね、ちゃんとあのバッテリーがタイトルに入ってる以上は野球をちゃんとやる話ですよ、ね、これは、はい、はい。
しかもすごいね、彼らにコテンパにやられてはいるけれども、それでも、スーパーキャラクターたちがすでに2話の時点で揃ってますからね。
山田くん以外は結構エース級の人たちが集まってきちゃってますから、
ね、山田くん、でも山田くんがいなかったら成り立たない感じもするので非常にいいですよね。
そうですね、はい、まあ名前だけはドカベンですから完璧です。
っていうところも含めて非常にあの野球ものとして非常に面白いアニメだなと思いますので、あと笑えるっていうところも含めて、絶対この後熱いっていうのも来ると思いますので。
ちなみになんですけど、はい、3DCG をどこまで使ってたのかって見分けつきました？
あ、わかんないですよ。
結構境目わかんないですよね。あの全部 3D のところもある、うん、あるなとは思うんだけど、はい、動きは 3D っぽいんだけど作画は作画っぽいんだよなみたいな感じのところとかが非常に多くて、
見どころですよね。そこ、そうそう、その野球のシーンめちゃくちゃ動くんですけれども、でも本当にあ、ここ CG っぽいなっていうところもあって、でもそれがあの作画とのマッチングがめちゃくちゃいいんで、そう、今時の野球ってここまで進化したんだと、進化っていうか野球を映像化する時の進化っていうものを、この作品では見れますね。
そこも含めて見どころなんじゃないかと思います。
はい、同率第7位怪獣8号。
すごく力入っている第1話でした。っていうかまだ第1話しか見れてないんですけど、
はい、
第1話良かったよ。
そう、冒頭の街並みのシーンだけでお金かかってんな感すごいですよね。
は
い、
うん、
怪獣カラーだしね。怪獣部門の部分はカラーが作ってるっていうことで非常に怪獣らしい。
いや、本気でやるよっていうのをね、こう1話でお見せしてくれるパワフルな1話でしたよ本当に。
うん、大怪獣の後始末みたいなものなのかと思って見ていたらそうではないんだと、うん、いうのが、
そうなんだ、
はい、あの1話の最後には分かるというところで、
はい、
まだそこまでしか分からないですけど、
まあ、漫画の方を知ってるとね、うん、いろいろありますけど、
はい、はい、
うん、
このクオリティでずっと描くんだと思うので、
最近のね、推したい作品はもうすごい最後までリッチに作るみたいな流れになってますからね。はい、
そうです
ね。いや、いいことだよね。大事にアニメ化してくれるの嬉しいよ。
うん、それでやるとやっぱアクションシーンが多いから、はい、そういうところはすごい期待が持ってるなっていうのと、
そうですね、
あの後輩くんは意外といい子っていうね。
うん。
ちゃんとクオリティが高かったから、まあ、ここは期待したいなと思います。
第9位、レベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ。おいでやす小田内春さんからのコメントです。無自覚お列栄追放系スローライフものと侮るなかれ、2話まで見て唯一無二なおっさんホイホイアニメになりそうな予感ビンビンです。配役で狙っているなと思いましたがまんまと引っかかりました。ありふれた異世界召喚ものもキャラの魅力でまだまだ味わわせてくれることができるんですね。灼眼のシャナ、ゼロの使い魔といった平成アニメを通った世代であればフェンリース役の釘宮理恵さんが歌うオープニングテーマ、旦那様とのラブラブラブソングを聴いて脳がとろけそうな気分になること受け合いです。ありがとうございました。
物語はまだ2話までなんですけれども、
うん、始まってね、
まあ、2話で始まったって感じかな。
始まったんですかね、あれは。始まったの。シチュエーションが揃っただけじゃない。
あ、そう、いや、それで十分なんじゃないですか。
あ、まあ、そう、確かにそれはそうか。
はい、いや、今話題になっている部分っていうのはもうとりあえずオープニングで十分なんじゃないです。
オープニング1話のエンディングで流れた、
そうです、
あの歌、
はい、釘宮理恵さんが歌う旦那様とのラブラブラブソング、
すげえな本当に、はい、いつの時代なんだっていう。
いやね、
もはや貴重ですよね。
貴重ですよ、
こういう釘宮さん。
いや、いや、今期釘宮さんめちゃあちこちで活躍してるんですけど、
はい、
いろんな釘宮さんがいるんですけど今期はね。
そうですね、
はい、この話はサイド B でしょうと思ってますけど。
はい、
まあ、その釘宮さんが歌うね、いや、これを、令和で聴けるとは。
こんなね、もう、
いや、私は発症した感じだった
んで。あ、そうなんだ、はい、そうか、
はい、
いや、まあそういう人が多いからこそこういう話題になってるんですけど、
そう、まあ話題になってるし、私ラジオまで聞きましたからね、声優ラジオなんて久しぶりに聞きましたよ。
はい、
うん、かわい
い。いや、まあ、かわいいのはかわいい、いつもかわい
い、はい、いつもかわいいなって思って、いや、いつもかわいいけどもっとかわいい。
ここまで、まあ、ブリブリというか、もう、はい、なんですかね、主人公好き好きみたいなところが出てくるキャラクターが、まあ、珍しい、もはや珍しいなって感じで、さらにそこにね、釘宮さんを当てるっていうのが、はい、ああ、この2024年にそれをしますか。
令和やぞって感じですよ ね、本当にね。
もう、本当、コメントにもあった通り、おっさん狙い撃ちになってるなっていう。
このゼロの使い魔コンビなんですね。
ああ、なるほどね、
はいはい。
そうですね。
この二人が揃うとは、はい、もう、ありがとうみたいな、そんな感じみたいなので、私、ゼロの使い魔見てないんでわからないんですけど、いや、でも、まあ、ここに、わかりますよ。ただ、物語が面白いから、正直、まだ始まったばかり
なんで。まだわかんないですけど、はい、でも、キャスティングで、
うん、
ね、まあ、公式ページに行っていただいて、キャスト欄を一覧を見ると、はい、
うん、
いろいろこう、好きだった時代がある人とかね、
はいはい、
いっぱいいますから、これはもう。
こういう商売の仕方もあるなっていう、商売って言っちゃいますけど、こういう商売の仕方ありだなって思わせてくれたっていうのは、すごいなと思いました。
懐かしさというか、むしろ落ち着くみたいなキャスティングだから。
確かに、
その時。ここに川澄あおこ、ここに釘宮理恵、ここに田村ゆかりみたいな感じになってるから。
はいはい。はいはい、そうです、そう、ね、大事じゃないですか、それはもう。堀江優衣はいないの、堀江優衣はっていう。
なんか出てきそうな気配もするぐらいの勢いですけど。
はいね、っていうぐらいにね、なんか非常にナイスな感じの、アニメだったと思ってます。はい。
同率第9位、この素晴らしい世界に祝福を3。
ギャグが要するに9位に2本入ってきたってことですね。
まあ両方とも異世界転生、まあ異世界から異世界に来たやつと現実世界から異世界に行ったやつとっていう違いはありますけれども、
はい。でもこの元勇者候補はこれ多分異世界転生って言ってるけど、異世界から異世界って言ってるけど、俺絶対これ同じ世界だと思ってるんだけどね。
いやー、どうなんでしょうね。まあ、いろいろ、そこを共通するのみたいな、ご都合みたいなところありますけど、
は
い、本当にご都合なのか、うん、実はっていうところで。
そう、世界がね、同じ星の中なんだけれども、彼らが知らない地域に飛ばされてるだけなんじゃないかって気が私はしてますけど、
ね。
そうかもし
れないですけど、そこは見ないと分かんないけど、はいはい、いや、でもね。
でも、どうでもいいよね、そんなのね、はっきり。
そう。はい。で、この、ね、このスワも相変わらずそういう細けいことはいいんだよな作品なんですけど、
はい、
あー、いやー、俺は結構王の帰還だなって思ってるんですけど。
いや、もうね、このスバはやばいでしょ。
めちゃくちゃ面白いから、もう30分が10分ぐらいの間隔で終わっちゃうんで。
そうね、時間って
これは乗せられてるんだなって。時間って
こんなに短くなるんだなっていう、笑ってるうちに終わる。うん、
そう。
これ1時間やられても、多分20分ぐらいしか感じられない感じです。
そうですね。うん。
カズマさんってすごいんだね。
いや、本当に、本当にそうですよ。
もうカズマさんあっての他のメンバーだよね。
いや、まあ、ここがね、まあ、化学反応とか、すごいいい言い方がありますけど、はいはい、本当にいい感じに、ボケとツッコミ、はい、で、クズエピソードといいお話みたいなのの、ね、混ぜ合わせ加減が絶妙で、まあ、楽しい30分がこれから続くんだなっていうのがありますね。うん、
そうですね。まあ、テレビシリーズとしては2期以降ね、スピンオフ的なものはやってましたけれども、
うん、
久しぶりに全員揃ってのテレビシリーズなわけなので、もう文句なしですよね。
久々だから大丈夫かなとかじゃなくて、もう1話のもう5分
くらい見たら、アバンから、
大丈夫だなって。
もうアバンから全部大丈夫。
はい。
戻ってきたって感じ。本当に。うん、いや、とにかく、本当に素晴らしいなっていう一言で、このスバ、なんか苦しい時はこのスバ見て生きていこうって思うぐらい。
そうですね。
はい。いいです。もうそれ以外はない。
語彙力がなくなってしまうレベル。
はい、はい、 ということで第9位まで来ましたけれども、
はい、
まあ、この後は票は集まってるんですけれども10位以下になりますので選外となります。
狼と香辛料、狼とサブレーと鎌倉さんからのコメントです。2009年に放送されたアニメ2期以来15年ぶりのアニメ化ということで、個人的には3期を期待していたところ、再アニメ化だったのが少し残念でした。ですが1話冒頭のホロとミューリと思われる銀髪の少女との会話シーンを見て確信しました。これは確実に最後までアニメ化されます。わざわざ冒頭に持ってくるあたり、制作陣の強い意志を感じます。ありがとうございました。
令和版狼と香辛料って言うらしいですよ、公式的には。
おー、まあそこは分けないとってこと
でしょう。そういうことじゃないですか。キャスティングはそのままです。
メインキャスト、
メインキャスト変わらず、他に出てくるゲストキャラも基本は前作から引き続きっていうキャスティングになってるようですね。
はい、
浪川さんそんな役やってたんだなと思いながら
ね、なんか最近だとあんまり聞かない感じでしたよね。はい、
でもあんな感じでやってたよ確か、この私の記憶もだいぶ昔の記憶ですけど、あんなキャラクターだったなって思って、声で思い出させてくるのは強いよなって思った15年ぶりね。まあ、あの同じですよ、これもあの3期を期待したまま終わってた作品ではあるので、まあ、あの再アニメ化っていう風になったことに対しては本当に残念な部分は今でもありますけれども、まあ、ただ今やるとなったら、もともと HD ですらなかったわけなので、それから考えれば再放送してやるっていうよりも一からやり直すっていうことを選んだ、しかも旧作のファンも大事にしてというところで声優陣も変えずやっている、
うん、
あとまあ音楽とかオープニングエンディングを見ると前作へのリスペクトみたいなものは非常に感じる部分でもあるので、まあそういうもともとの原作および昔のアニメファンに向けた作品なんだなと思います。あとまあ、うん、コメントにもありましたけれども、あの1話アバンでホロともう一人少女との会話シーン、ね、うん、がありますよね。まあ原作読んでる人だったらわかる、ホロの娘だと思われる
ミューリ、まあ、原作読んでなくてもああそんな感じなんだなっていう、
そうですよね、ミューリですね、うん、じゃないかなというシーンを描くことで、これはそこまで描くつもりなのかなというのをちゃんと感じさせてくれるっていうのは、まあ、結局残念だったのは最終話まで描けなかったことではあるので、前作にか、うん、旧作に関しては、まあ、そういう意味では最後まで描くつもりであるというところなのかと、まあ、そうしないと何のためあのリブートしたか分かんないわけですからね。でもそこを期待しながら、見ていきたいと思ってます。
できる範囲で最大級の愛情を込めて作ってる感じは伝わってくるので、最後までやれるといいなって本当に思います。
そうね、まあその部分っていうのはちょっとね、やっぱり結構一作目の作画ってすごく良かったんですよね、当時としては、
当時としてはね、
はい、っていうところがあって、もうちょっとねあの原作の絵よりも、リアル寄りだったので、まあそういう意味では今回は原作の挿絵寄りの、デザインに変更されてますので、まあそれに合わせた背景とかだとは思うんですけれども、まあ、ちょっと若干予算ないのかなっていうのを感じるような映像ではあるので、まあ、そこが残念ではあるけれども、その結果として最後まで描けるんだったら、まあ、それはそれでいいのかなっていう部分もあるので、はい、まあ、ファンとして複雑な気持ちもないわけではないんですけれども、でもまあこう最後まで描いてくれることを期待したいなという部分ですね。
じいさんばあさん若返る紫のサルスベリさんからのコメントです。リンゴ農家の老夫婦がひょんなことから二人して若返り、コミカルな日常生活を送るお話です。見た目こそ変わりますが、おしどり夫婦として長年を過ごした確かな熟年夫婦感が漂い、その安心感と気恥ずかしさが混じり合った感覚がたまりません。
年老いたままでも貴重だった時間ですが、それが若返りによってかけがえのない時間に変わった。そんなおしどり夫婦のついの物語をぜひ多くの人にも見てほしいです。ありがとうございました。ザ・ファブル高中さんからのコメントです。あまり期待せずに第1話を見たのですが、オープニングの監督高橋涼介という文字に目が釘付けになりました。そしてエンディングにはしれっと杉野明夫さんの名前がクレジットされている。なんだこの豪華なおっさんホイホイは。自分はすっかり掴まれてしまったようです。天才的な殺し屋に課せられた1年間人を殺めるなというミッション、穏やかな日々を過ごしたいにもかかわらず、サービスエリアの車上荒らしやこわもてのチンピラについつい絡んでしまう佐藤明。頭のネジが数本外れてしまった男は、慣れない大阪の街でどんな災難に巻き込まれるのでしょうか。豪華声優陣による関西弁のお芝居、監督直筆のサブタイトルなど話題の豊作な本作、録画枠を最速の地上波に変えて楽しみたいと思います。ありがとうございました。転生したら第七王子だったので気ままに魔術を極めます。ゴルゴスさんからのコメントです。情熱はありながら魔術の才能に恵まれなかった主人公は貴族に惨殺され、同一世界で前世の記憶を持ったまま第七王子ロイドとして生まれ変わる。10歳になったロイド君はその才能と狂気にも似た情熱をフルに活用して魔術を極めていく。テンプレな設定ではありますが、本作最大の特徴はロイド君の可愛らしさ。ムチムチとした太ももの魅力がすごくすごい。そしてアクションがよく動く。絵や魔法のエフェクトも素晴らしい。スタッフの熱量が画面から溢れてくるようです。ありがとうございました。
おーいトンボ笹メガネさんからの投稿です。昨年非常に熱狂させてもらったバーディーウイング以降、またしばらくゴルフアニメは見ることができないのかなと少し寂しい気持ちになっていたところ、また新しいゴルフアニメおーいトンボに出会えるとはゴルフ好きとしては嬉しい限りです。ゴルフ以外の部分でもトカラ列島という舞台ならではの島の空気感、島民の雰囲気なども見ていてとても気持ちがいいですね。明らかに素人が作ったと思えない手作りゴルフ場も島の雰囲気と相まって、一度は行ってみたいリゾート地のコースのような美しさが感じられるのも良かったですね。今年はネットフリックスでライジングインパクトも配信されるとのことで、もしかするとゴルフアニメのブームが来ているのではと内心ワクワクしております。ありがとうございました。
いや見てないんですけど、
気にはなってるんですよ。
そうなんですよ。
あの笹メガネさんと同じ理由で、同じ理由じゃないのかな、これバーディーウイングのせいで。
そうなんですね。バーディーウイングのインタビューとかでゴルフアニメってもう全然ないと、
うん、
まあだいぶのかなりの期間作られてないっていう話をしてまして、はい、でこのタイミングで大いトンボが来て、そしてネトフリのライジングインパクトが来るわけじゃないですか。ライジングインパクトの話は知ってたんですけれども、はい、大いトンボは全く知らなくて、うん、突然あの今シーズン放送されているのを見て、へえと思ってたわけですが、
空前のゴルフアニメブームですよ。来てるよこれ。
ねえ。
ねえ。
いやもうゴルフをバーディーウイング見るまで興味があったわけでもなく、バーディーウイング以外のゴルフアニメをちゃんと見たことがない自分でも、ちょっとこう他のゴルフアニメってどうなんだろうなって思って見ようかなって思ってる作品なので、そういう意味では同じジャンルをやるって意味あるんだなって思いました。
あ、そうですね、確かにね、うん、いやこうやって続くってすごいなって思いますね。
そうですね。
いやバンドやるよりもゴルフの方が大変でしょ、やっぱりアニメとしてさ、
まあ、バンドはね、うん、あのリアルイベントとかでもこう積極的に集客ができそうですけど、やっぱゴルフはそのところは結構、
そうスポンサー集めから大変だよね、ねみたいな
ところっていう話をねしてましたもんね。
そうそうそう、ね、っていうところで、いやゴルフ好きの人が企画側にいるからあり得るわけでしょ、やっぱこれもね
まあゴルフ好き原作好きみたいなね、
はあ、いや面白いですね本当にね。
カラスは主を選ばない、ノービスさんからの投稿です。原作既読です。原作はシリーズ第1作が松本清張賞を受賞したヤタガラスシリーズ、同じ時間軸の原作の1作目と2作目をもとにアニメ化するということで不安だったのですが、2本目まで見たところ奇遇だったようです。よくある高級ものと切ってしまうのはもったいないので、多くの人に見てほしいと思います。ありがとうございました。
これも高級ものなんですか。
高級、うん、
いや最初ねコメントで高級ものっていうのを見て、うん、あのいわゆる、こう中国を舞台にした作品なのかなって思いながら、これ見とかなきゃなって思いながら見始めたんですよ。そしたらもう頭から、うん、あこれ日本だねと、
うんうんうん、
まあ日本ファンタジー日本ですよね。
そうですね。あんな建物はちょっと
中国感が、いや建物もちゃんと日本の建物かなっていう感じですけれども、うん、だから、ただ具体的に今が何時代みたいなものは描かれない。
はい。
多分平安期っぽいのかなっていう感じの中で、と妃を選ぶ物語ではあるわけでしょ。まあそういう意味では高級ものでいいのか。若干大奥っぽさも感じますよね。
そうですね。最初私は、うん、大奥かなって思いました。
私もそれで見始めて1話でそういう話なのかなと思ってたのと違うと思ったら最後にそっちって主人公はそちらなのかっていう風に変わって2話に行ったので、
うん、確かに。
男の子がね、もうどっちかというと多くのテイストに近いかなと、まあ、
そうかなと思いますね、うんうん、そうそう。いやあとヤタガラスの存在もちょっと面白いなって思いますよね、やっぱりね。
そうですね、うん、なんかすごい時代劇好きな人に向けにもいい作品だなと思ってたら結構ファンタジーでもあるっていうところが面白いなと、うん、
NHK でやってる、まさにね NHK だからこれは作られてるんじゃないかみたいな話が、うん、アンケートのコメントにあったんですけれども、
うん、
まあ納得するかなという感じもあって、もうなんか大河っぽさあるじゃないやっぱり、
うん
うん、
すごい大作の匂いがしますよ。
どうなんでしょう。でもこういうのってやっぱりほらワンクールじゃなくてせめてツークールぐらいはやってほしいよねっていう、
そうですね、
枠が足りるのかなっていうのはちょっと気になりますよね、
うんうん、まあでも結構NHK ってこういう時代物っていうのは結構時間かけてやるじゃないですか。
それこそ十二国旗とかがねそういう枠だったと思うんですよ、
ですよね。だからそういう感じでやっていくのかもしれないですし、物語今のところ、2話まで見ましたけれども、1話2話ですごい面白いって感じではないんですけれども、多分じわじわと面白くなっていくタイプの作品なんじゃないのかなと、うん、まだキャラ紹介世界観紹介説明みたいな感じですもんね1話2話ね。
そうですね。ただ2話でずっと引っ張って引っ張った若宮、ついに現れたと思ったら続くだったので、はい、続き気になってます。
そうそう、まあそういう意味じゃ3話でちゃんと掴んでくる感じはあるのかなと思いました。はい、これはねちょっと見続けようかなと思ってます。
時効代理人リンククリック2、サイコさんからの投稿です。数話単位で依頼を解決していった探偵物的な一期とは打って変わって、二期はサスペンス色がぐっと強くなりました。根底に流れていた謎を一気に表に出した一期最終話の衝撃から続くスリリングな展開。二期の最初から大きな山場に持ってくるのがうまいですね。次回への引きの付け方がうまくて、すでに続きが気になって仕方ないです。一期同様、オープニングやエンディング、劇中の音楽もいいですね。2期なので新規で見るのはハードルがあるかと思いますが、海外ドラマの好きな方などはとても楽しめると思います。ぜひ1期から追いついて視聴していただきたいです。ありがとうございました。
時効代理人は特集しましたよね。
しましたね。
はい、中国産アニメではあるんですけれども、ここまで来たかみたいな話をしてたと思います。非常に面白いアニメでした。で、先日まで再放送してたんですね、確かね。
そうですね。
はい。
やはり2期に向けてだと思うんですけれども。
はい、まあ、ただ全国でやってるわけじゃないからね。まあ、配信で見れって話ではあるんですけれども。
はい。
はい。やっぱちょっと期間が空いたので、結構1話、ここからみたいなところは、もう完全な続きもので繋がっていってますから、
うん、
1話2話3話ずっとスリリングな、まさにねスリリングな状態が続いてますよね。
敵はちょっと厄介すぎませんか。
そうなんですよ。 どうやって勝つのっていうところと、ね、死人が多すぎみたいな感じもあって、そうそうそう、今回は、
うん
うん、ハードだなと。まあ、そういう意味じゃ本当に一気の方が、まあ、見やすくはありましたよね。
一気は結構一話完結っぽい感じで、まあ、元々のこう根っこにある話は つながってましたけど、うん、まあ、一話完結だったので見やすかった部分、
まあ、そういうのが好きな人いっぱいいると思うんですよね、うん、作品的にね、まあ、そういう意味で二気は今のところその一気の最終話からつながるサスペンスものが続いている今のところっていう状態なので、これをずっと描いていくのかどうなのかっていうところで、まあ、いろいろ感想変わってくるのかなっていう、こう受け取り方は感じますけれども、
その一期から続いてくる感じなんで、最終話がすごい長いみたいな感じの感覚で今見てるので
確かに、
そうだから最終話がワンクールあるみたいな感覚に近いのでなんかすごいどうなるんだろうってずっと思ってる感じで、
まあ今のところはねまだね、そうそう、だからまあこれこの問題が解決した後にまた別の問題に向かっていくのかもしれないし、うんうん、そこはどういう仕組みなのかまだわからないですけれども、うん、はい、オープニングめっちゃかっこよくないですか。
かっこいい、なんか物語しい感じで、
そうね、あとやっぱり CG めっちゃ進化してんなっていうところ、うん、まあ若干ね IG っぽさも感じるんですよ、
うん、
もう感じるんですけれども、サイコパスとかのねああいう感じ、うんうん、でもまあ多分意図して作っているんだと思うので、でもこうラストに出てくるさ、こう超リアル3人すごくない、
うんうん
うん、
一瞬実写かと思ったら、あこれ実写じゃない CG なんだみたいなさ、
なんかそれがもしかしたらストーリーに何か関わってくるのかちょっと疑ってしまうぐらい、ちょっともう全部疑って見ちゃってるんです
わかる、いつも差し込んでくるからこれなんだろうって思ってしまう、うん、
まあ、そういうところも含めて、うん、面白いことをやってるなっていう、まあ、日本のアニメーションの良さを受け継いでる部分もあるし、逆に進んでいる部分もあるっていうところが、うん、その偏見なしで見ると楽しいっていうところなのかなと思います。はい、
気になってる、ただ一期から見ると、
あ、一期も面白いんで、うん、思います。はい、まあこのタイミングでね、一期から見ていいんじゃないかなと思いますね。二、うん、期スタートはまず無理だと思いますんで、全然わからない。
みんな誰ってなっちゃう。
はいはい、と思いますので、ぜひ一期から、一期もね、そのワンクールなんで。見やすいと思いますから、一期から見ていただくと、中国アニメの面白さ、あ、中国アニメもここまで来ているっていうところが味わえるんじゃないでしょうか。
アンネームドメモリー、直輔さんからの投稿です。異世界が舞台の中世ファンタジー作品はくしくもここしばらく悪役令嬢ものばかり視聴していたため、乙女芸補正の入っていない王太子が主人公というだけで新鮮でした。しかもこの王太子、チートすぎない程度に優秀で冷静。目的のためなら他人も自分も上手に利用するしたたかさも持っています。攻略対象者となった伝説級の魔女を前にしても、物怖じせず精神的間合いを詰めていく様が面白い。この王太子オスカーに、断るごとに結婚を迫られる魔女ティナーシャが、やれやれと毎度軽くいなすまでのやりとりが、2話にしてもはやお約束と化しており、このパワーバランスを心地よく感じています。できる二人がそれぞれサクサク行動し、ショートカット気味に物語が進みすぎた結果、早くもヒロインが瀕死の重傷を負ったりしますが、自力で復活するので問題なし。で、本当にいいのか。こんな感じでいろいろ規格外の王太子とヒロインの今後を楽しみに視聴したいと思います。ありがとうございました。
アンケートに書かれていたので、これは来るなと思って見ました。これ、いわゆる異世界もので異世界ファンタジーではありますけれども、転生でも転移でもない純粋ファンタジーです。まあコメントいただいた通り王太子も魅力的ですし、まあでも魅力的だけれども、こうスーパーではないし、まあヒロインであるこの魔女のティナーシャっていうのも、まあ、種崎さんがやられてますけど、これがねこの子が可愛いんですよね。この二人のやりとりが微笑ましいっていうところかな。このカップルの恋路もあるし、この彼が どうやってこの国を、治めていく、まあ、治めていくのかなっていうところもいろいろ見どころなのかなと。結構見やすい、こう王道的なファンタジーってなかなかないっていうところも最近はあるので、楽しめる作品だなと思って見てます。はい、ということで今回もアンケートおよびたくさんの投稿ありがとうございました。この後はスタッフおすすめ枠です。
グリム組曲、
こちら4月17日からネットフリックスで配信が始まったばっかりの作品なんですけど、全6話のグリム童話をモチーフにしながらいろんな場所とか時代が舞台のオムニバス作品になってます。でグリム童話の中でも本当は怖いグリム童話系のお話なので絶妙に後味が悪くて嫌な気持ちになれるんだけど、ちょっとワクワクしちゃうようなお話が詰め合わせになっているんですよ。でこれ一本一本割と全然世界観が違って面白いので、1話ずつ時間を空けて見ていくのに向いてるかなっていうタイプの作品です。私はやっぱり1話のシンデレラの回が非常に好きで、今期本当に釘宮理恵さんの仕事をいろんなところで見かけるんですけど、シンデレラの釘宮理恵はこういう釘宮理恵見たい見たいっていうのがお出しされるので、ぜひねそれを確かめてみてほしいです。
まだ配信が始まったばかりというところで気になる方もいると思いますので、私もね気にはなってたんで見たいと思ってます。はい、ネットフリー入ってる方はぜひということで、スタッフおすすめ枠でした。今日の特集は
2024年春アニメ新番組青互い特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
まだね見ているけれども語れてない作品とかもありますけれども、そういうのも含めて、サイド B の方でお話ししたいと思います。ということで来週の特集ですけれども、本編でもお話ししました今回第3位に入ってきた、
はい、アストロノートを特集いたします。
はい、皆さんの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、投稿募集からお待ちしております。
2024年春アニメ新番組青互い特集は、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、マキさん、 B さん、ニワッチさん、ユキさん、ツネシンさん、福さん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、スイスイさん、ヒヒさん、シオシオさん、ニコニャンさん、マルカさん、更年期中二病さん、直輔さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイドビーンをお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
たまと、
小宮あきと、
米林明子と、
宇宙世紀仮面でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。